今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。
今日は11月2日阪神タイガースの日です。1985年のこの日、阪神タイガースが日本シリーズで西武ライオンズを破り、38年ぶりに日本一に輝いたことを記念して制定された記念日です。というわけで今週は阪神タイガースソング特集をお送りしたいと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
阪神タイガース酒飲み音頭。
改めましてこんばんは、杉本秀也です。
中塚圭介です。
甲本敦史です。
今週はロンドンに留学中のドクター竹迫の代役として杉本秀也と中塚圭介がパーソナリティを務めさせていただきます。今回は本日11月2日が阪神タイガースの日ということを受けまして、阪神タイガースソング特集をお送りしたいと思います。今年は阪神タイガース設立80周年ということでメモリアルな年でもあります。ですのでぜひ優勝を期待していたんですけどね。まあ3位でクライマックスシリーズまで行ったんですけど、去年のようには行きませんでしたね。ただここ最近は毎年優勝戦線に絡んでますし、来年こそ金本監督のもと優勝してほしいと思います。それではまず1曲目で行ってみましょう。景気がいい曲ですね。丸勝吉本水滸隊で阪神タイガース酒飲み音頭2003をお聴きいただきました。原曲は1979年のコミックバンドバラクーダの日本全国酒飲み音頭で、この曲は当時オリコン11時総売上72万枚の大ヒットを記録しました。今回おかけした阪神タイガースバージョンも一応オリコン80位と小ヒットを記録しています。丸勝吉本水滸隊とは2003年に阪神ファンの吉本興業のタレントたちで結成されたグループで、メンバーは月亭八方、桂金枝、雨上がり決死隊の蛍原徹、藤原の二人、中川家の二人、島田珠代、大阪パフォーマンスドールの竹内幸子です。この2003年という年は阪神ファンとしては忘れられない年で、星野監督のもと18年ぶりに阪神がリーグ優勝を果たしました。残念ながら日本一にはなれませんでしたが、あの時は関西を中心に日本全国が阪神ブームに巻き返りましたね。あれから12年経ったかと思うと早いものです。それでは2曲目に行ってみましょう。次は阪神ファンの間では伝説となっている曲です。まずはとりあえず聴いていただきましょう。トーマス・オマリーでオマリーの六甲おろしをお聴きください。
はい、トーマス・オマリーでオマリーの六甲おろしをお聴きいただきました。いや、もうすごいとしか言いようがありませんね。この曲は1994年に発売されたオマリーのダイナミック・イングリッシュに収録されていて、そのあまりの音痴具合が当時話題になりました。2014年にはなんと20周年記念としてデジタルリマスター版が発売されるなど、コアな阪神ファンの間では人気の高い作品になっています。1994年といえば、先日お亡くなりになられた中村克弘監督5年目のシーズンで、新庄、亀山、和田、オマリーなどが主力選手の年でした。 まだこの頃は1992年の優勝争いの余波が残っており、また優勝戦線に返り咲くのではないかという期待がどことなくファンの間にあったような気がします。しかし結局その年は4位で終わり、その後は2003年の優勝まで暗黒の B クラス時代へ突入していったわけであります。阪神の歴史はさておき、この曲の脱力感は半端ないですね。いいのか悪いのかよくわかりませんが、とにかく肩の力が抜けます。これは緊張をほぐすという意味では非常に重宝する代物かもしれませんね。
はい、それでは、今週は、お便りのコーナーに行くところなんですけれども、今回は、阪神タイガースの日ということで、阪神タイガースに関する熱いトークをここで繰り広げたいと思っております。今日はですね、阪神タイガースの熱いファンでいらっしゃる、杉本さんと中塚さんに特に来ていただいておりますので、今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
まずですね、じゃあ、中塚さんとお伺いしたいんですけども、はい、まあ、金本新監督が決まったと、
はいはい、
これものすごい大きなニュースに、ね、
そうですね、
なったんですけども、はい、どうですか。
やっぱりね、ここ最近ずっとね、夏頃までは本当にね、いい位置にいるんですけどね。
そうですね。
まあ、それがもう毎年のようにね、もう9月に入ったらもう連戦連敗と、いうことでね、もう今年もね、もうクライマックスもどうなるのかというぐらいのところに。
ですね。ずっと良かったですもんね、首位を行ってた時も。
そうなんです
ね。ありましたよね。
今年ね、僕も何度か甲子園にも足を運ん
で。ああ、そうなんですか、さすが。
で、まあまあいい試合も見たりもしたんですけれども、まあやっぱりなんか、夏下旬になってくるとね、ちょっと不安になってきて、
あ
まあその不安がもう的中すると、まあ、いうようなことでね、
まあそう、まあ金本監督がこう、ね、ガーッと変えてくれるというのはあるんですかね。
まあ、やっぱりその金本さんね、もう2003年もそのまあ金本さんが来て、まあ星野監督もいらっしゃいました
けどね。あ、そうでしたね。
まあ、でもやっぱり練習にかける熱意ですとかね、まあ、やっぱり他の選手の模範にもなったと思うので、まあ、それをこう監督として、
そうですね。
まあね、どちらかというとこうちょっと甘ったるいと言いますか、なんかそういうことをよく言われてますので、その雰囲気がですね、だからまあそういったのをこうガラッと
変えて、さらに強いチームにぐっと変わっていくということなんですかね。
変えてくれる何かを持ってらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけれども。
なるほど。
はい。
杉本さんは金本監督に期待することとかどんなことがありますか。
そうですね、やはり私も、まあ、選手時代のね、あの熱い思いを、今回はこの監督という立場で選手たちに伝えていただきたいなと思っておりますけれども、
ですね、すごい人望のある監督ですもんね。
そうですね、そういうところにも期待がかかりますね。
そうですよね、
はい。
まあ、あと先日ね、ドラフト会議もですね、行われたんですけれども、まあ、1位が高山外野手を指名したというところで
みたいですね、
はい、ですけども、まあ、どうなんでしょうね、まあ、外野手を指名したというところはやっぱりこれなんかこだわりのポイントがあるんですかね。
まあ、確かにここ最近ね、阪神の外野手というと、まあ、もうずっと、まあ、マートンですとか、まあ、あとベテランの福留ですとかは一応ライトレフトということで固定されてて、まあ、センターがね、結構その固定しきれなかったというか、まあ、大和っていうね、いい選手がいるんですけど、
ね、
なぜか今年はね、あまりその、まあ、やっぱちょっと打撃の方がちょっと問題があったのか分かりませんけども、あまりその出場機会が、外野手としての出場機会がちょっと減ってて、でそこに一応今年はですね、なんか江越っていう新人が台頭してきまして、結構まあ、阪神では珍しいちょっとホームランバッターというか、
長距離砲、
一発をねこう期待できる、そういう外野手がまあちょっと成長して、まあ、出てきてですね、
期待されますね、
それ
ね。
まあ、ただまあ完全にレギュラーを取ってるというようなところまではいってないので、まあ、そういう意味ではそのいろんなね、そういう新しい選手が入って、競争がね、盛んになって、っていうことで、こう、切磋琢磨していってですね。
活性化していこうという。
っていう狙いはあったのかなとは思いますけれどもね。
なるほどね。
僕もあまり、まだ新聞報道でしか知らないんですけど、なんか大学野球で、その、安打記録といいますか、ヒット記録をこう40何年ぶりに塗り替えたとかっていう。
そんなにすごい選手なんですか。
結構すごい選手みたいですよ。
いいですね、
はい、
打撃もさらに期待できますよね。
そうですね、はい。
あとは2位はですね、
はい、
坂本選手ってキャッチャーの選手をなんか指名したんですよね。このあたりどうなんですかね。キャッチャー
は
今
キャッチャーはね、確かにもうそのキャッチャーの人材不足っていうのは、うん、まあ阪神もやはり矢野選手がね、
あ、はい、
抜けて、でまあその後城島選手が入ってきたんですけれども、
うん、
ちょっとこう期待ほどはですね、活躍、まあ確か、1シーズン2010年だったかなぐらいはすごく活躍されたんですけれども、ちょっと長続きせずに、でも城島さんが引退された後は、まあ、ちょっと完全に固定化っていうところまではいかずに、まあ、ベテランでね、藤井選手とか、あと鶴岡選手とかっていうのがこう、はいはいはい、まあ、FA とかトレードで入ってきたりして、まあ出てらっしゃるんですけども、なんかこう阪神の生え抜きの、ね、
ああなるほど、
ね、
選手がね、っていうところ、ね、
やっぱキャッチャーってね、やっぱりなかなか難しいポジションですからね。ね、でも阪神の生え抜きってなってくるともう、それこそこの優勝した85年の当時にいた木戸さんとかですね、いうところまで遡っちゃうんですよね。もう矢野さんもね、言っても中日からのトレードで来た選手ですので、もう生え抜きキャッチャーっていうのが、本当にもうここ何十年もいないですからね。
そういうとそうですね。
で、まあ、去年ぐらいからね、なんか梅野っていう、
はいはい、
キャッチャーが、まあ、まあ、プチブレイクといいますか、
うんうん、
で、まあ、和田監督も今年はもうその梅野を使い続けるんだみたいなことで、うんうん、シーズンスタートしてから、まあ、前半戦ずっと梅野が、出場してたんですけれども、なんかやっぱり打撃不振なのか、まあ、守備面でね、そのちょっと難があると思われたのか、なんか途中からやっぱりまた、そのベテランの藤井とか、鶴岡に交代するっていうようなことになって、やっぱりなかなか固定化できてないとは思うので。
やっぱキャッチャー固定してるチームは強いですもんね。
やっぱりそうですよね。要ですからね。
ありますからね。
まあそういったこともあって、やっぱりまあどんどんとね、活性化させるためにも、まあキャッチャーも入れるっていうのは、戦略的にあったのかなとは思いますけどね。
今ちょっと1985年のね、時の話が出たんですけども、なんか僕なんてその通りバースオマリー、バース、掛布を、
はいはい、
バース、スクリーンの3連発の印象があるんですけど、杉本さんとかそういう85年の頃の阪神とか結構、まあ、思い出とかあったりするんですか？
そうですね、私もまあ当時はよくテレビ見てたなという記憶はありますね、やっぱり、印象に残ってますけれども。
誰が一番好きだったんですか？
まあ、掛布ですね。
ああ、なるほど、はい、
掛布の T シャツか何か持ってたと思いますね。はい、
かなり好きですよそれ。
はい、着てましたね。
甲子園とかにも行かれたりするんですか？
甲子園はね、まだちょっと時期下ってね、僕初めて行ったのは高校生の時なんですけども。
ああ、そうなんですか。
はい。まあ、あれはもう本当に応援が楽しいですよね。試合の内容そっちのけで、
そうですね。
メガホン叩いてるのが楽しいみたいなとこありますんでね。
風船飛ばしたりとかね。
そうですね。
あれもいいですよね。
そうですね。もう勝ち負けどっちでも良くなりますね。行ってしまうと。はい。
中塚さん最近は、まあ、先ほど甲子園も行かれるって言ってましたけど、球場ではどんな応援というか、どんな楽しみ方
ですか？そうですね。まあ、最近はね、外野よりも、内野席で、まあ、静かに見るとか、
すごい思いましたね。大人ですね。味わうように見るとかですね。
いや、まあ、正直ね、ここ、もう2003年の星野さんの頃から、やけにやっぱり人気が出たんでね。
あ、はい、
そのまあ、
はい、
先ほど杉本くんが言ってた高校の時とか、うん、まあ僕も一緒にいてたんですけど、普通にその日に行って、もうチケットが買えてたんですけど、
う
ん、
そうですね。
はい、最近はね、もうほぼ買えないんですよね。
そんなに大変なんですか？
だから、もうライト側の外野席なんて、まあ一番超人気スポットなんですけど、
うん、
まあまず買えない。ですよね。
そうなんですね。
だからまあどうしてもこう残ってるレフトの外野の自由席とか、まああとちょっとこう高めのね、まあ内野の席がちょっとちらほら残ってるみたいなような感じなんで、逆に言うとまあ行きたくでもちょっと行けないっていうところがありますね。
外野の方が人気あるんですね。
あ、もうありますね、やっぱり。応援がね、やっぱり味わいたいっていうことで。
そうですよね。はい、ああ、なるほど。そうですね。あとは来年に向けての展望もあると思うんですけども、
はい、
なんか杉本さん、こう期待することとか、なんかあったりしますかね。このあたりはさらに強化してくれると、まだこうだったら試合見に行くのになとか。
ああ、そうですね。やっぱりね、最初走るんじゃなくて、うん、もう最初はね、負けて、うん、 ってて、あ、今年あかんのかなと思わせつつも、徐々にね、やっぱ盛り上がっていってほしいですよね。
最後に勝ち抜けるという。そうそう、
最初だけ出てしまうと、もうちょっと気分的にもね、うん、もうがっくりきますんで、後半行ってほしいですね、
ああ、なるほどね。はい、うん、となると、こう、なんでしょう、息の長い戦い方が必要になるんですかね。
そうですね。
うん、はい。長塚さん、どんなことを期待しますか？
やっぱりもう新監督になったということで、
う
ん、
そうですね、
で、まあもう契約もね、ある程度そのなんか3年契約っていう、うんうん、まあそういうスパンで考えられてるみたいですので、うんうん、まあもう、まああまりもう来年に関してはね、うん、そのあまりまあ、関係なく本当にもう育てていってほしいな、うんうん、
しっかりとなる
な、はい、うんうんうん、息の長いチームになるように、その土台作りをしていってほしいな、
楽しみですね、
思いますね、はい、
なるほど。じゃあお二人とも今回ありがとうございました。来年もまた期待しましょう。
はい、さて阪神タイガースソング特集ラストの楽曲です。阪神の応援歌といえば、先ほどのオマリーも歌っていました六甲おろしです。この六甲おろしにはいろいろと歴史がございまして、本当は阪神タイガースの歌というのが正式名称になります。それが六甲おろしという呼ばれ方になったきっかけは、元朝日放送アナウンサーで国会議員の中村英一氏が名付けたことがきっかけと言われています。中村さんは1970年代に放送されていた朝日放送のラジオ番組、おはようパーソナリティ中村英一ですの中で、阪神が勝った翌日には必ず六甲おろしを歌うようにしていました。さらに1972年には自身の名義で阪神タイガースの歌、いわゆる六甲おろしをリリースし、それがなんと40万枚を超える大ヒットとなり、阪神タイガースの歌、つまり六甲おろしは完全に市民権を得ることになったのでした。次の曲は、そんなミスター六甲おろしともいえる中村英一さんのもう一つの阪神ソングをお聴きいただきたいと思います。作曲、木田太郎、作詞、モズ翔平の1976年発表のシングル、中村英一とサウンド4でタイガース音頭をお聴きください。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日も楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。というわけで、今週の阪神タイガースソング特集はここにてお開きです。来年こそタイガースには優勝してほしいですね。さて、来週11月9日は換気の日です。というわけで、次回はエアーに関する楽曲、エアーソング特集をお送りしたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。
杉本秀也と
中塚圭介と
河本敦史でお送りいたしました。それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
これからきっと君たちに会えずに、物足りなさと切なさを大事満たされていた欲望を抑えてアルバムに笑顔、どこか虚しさを感じる。